知恵子のハッピーワールド。夢の種をお聞きの素敵な皆様、こんちこは。心をつなぐシャンソンポップスラテンクラシックを歌うハピネスボイスの歌う薬剤師、宇野千恵子チコです。歌で癒され、歌のおかげで広がったご縁、無限大の宇宙の中は愛の歌も愛の言葉も無限大なんです。この広い世界で出会えたかけがえのない命のあなた、たった一つのご縁が縁となり、大きな輪となります。あなたが心躍る時はどんな時？あなたの生きがいは何？本日のゲストは、とても心優しく面倒見の良い杉田和子さん。愛知県豊橋市出身地で、現在出身地の豊橋市と三重県の四日市市との二拠点生活をされ、仕事は英語の講師です。子供から大人、支援学校や老学校の学生様に教えていらっしゃいます。気功や合気道、ヨガ、呼吸法など気を感じることが大好きです。毎晩目をつぶって散歩し、五感を磨いていらっしゃいます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお届けいたします。芽が出て葉が出て花が3月に入り、暖かくなってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、杉田和子さん、どうぞお声を出してみていただけますか。
皆さん、こんにちは。ただいま、チコさんからご紹介をしていただきました杉田和子です。今日はよろしくお願いいたします。
いや、ありがとうございます。どっちが今パーソナリティが分かんなくなりました。もういいお声でそしてまたいい発音でね、やはりね、英語の講師といらっしゃることで、いや、まあ素晴らしい発音をありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
和子さんと、出会ったのは9年10年ほど前なんですが、はい、去年2年ほど前からね、はい、同じある会の委員会で、はいはい、とてもお世話になりまして、
こちらこそありがとうございました。
本当にもう面倒見が良くて、お世話好きで、フォローアップしていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこで和子さんが、はい、今日はいつもこんなことに気をつけてるとか、はい、どんなことにご興味あるとか、そんなお話をしていただきたいんですが、はい、いかがでしょうか。
はい、ぜひそうさせてください。
はい、はい、では、
はい、私は今年になってからなんですけれども、手帳の会をみんな知り合いの人たちとみんなで開いています、うんうん、それでみんなの夢を応援し合って、自分の夢を叶えていこう、手帳を使って叶えていくという取り組みです。
今今年になってっておっしゃってくださったんですけど、去年、
はい、
去年かな、もう何年、
今年の1月からです。
今年の1月からなんです、はい、じゃあまだ本当に入ったばかりですね。やり始めたばかりですね。
そうなんです。でも、まあ、毎日手帳はつけますので、日記のようにね、それも予祝の書き方なんですよ。
はあ、まずどのように手帳をつけていらっしゃるか、一日の始まりからちょっと教えていただけますか。
はい、わかりました、
はい、
今までは多くの皆さんが使っているような手帳の使い方をしていました。自分の予定やスケジュールのみを書いて、それを行動に移していくというやり方だったんですけれども、マンダラチャートと、大谷選手が使っていたマンダラチャートをやったことをきっかけに、 その手帳を具現化していこうと思って、うん、まずはそれにその日の前に朝起きた時にその日一日の予習をします、うん、こうだったらいいな、こういう風に達成していったらいいなっていうのを感情とともに喜びや楽しみ、そういうものも感情もつけてまず書いてみます。
いや今なんかとってもポイントを最初に教えていただいたんですが、
はい、
感情とともにというのは思いを込めてということですね、はい、
そうですね、そこがポイントになります、
はいはい。
ただつけていくだけ、日記だけ書くと淡々になってしまうんですね、でもそこにどういう表情相手がしてるかなとか、その場の香りはどうかなとか、イメージすることで、さらに具体的に夢が叶いやすくなります。
なるほど。よく夢が叶いやすい方法として絵に描くといいっていうね、絵でなんか思い描くといいっていう話をお聞きしたことあるんですが、
はいは
い、今匂いから、
はい、
それこそ悲しみ喜び、
はいはい、
全部の感情ですね、それね。
そうですね、自分の内面を知ってあげるっていうこともやっぱり自分を置き去りにしてしまう、毎日の忙しい日々の中で置き去りにしてしまったり振り返ることもしてあげれない、自分って何だろう、何に向いてるのかなっていうこともわからなく月日を使ってしまっているような気がしました。
じゃあ例えばまず予祝をするのにあたって、
はい、
朝起きてからすぐですか？
そうですね、朝起きてから瞑想をします。瞑想をして呼吸を整えて、
はい、
自分をいい状態にしておくと、そうすると五感を鍛えるということとつながっていきます。
瞑想はどんな風に瞑想されるんですか？
瞑想は朝起きた時に、もう流れで、
うんうん、
そのお布団の上で、もう3分でも5分でもいいんですね、目をつむって瞑想し、それから書き出します。
瞑想でもいろんな瞑想ありますよね、
はい、
感謝のメッセージを自分の中でいろいろ六法杯とかいろいろあるんですけれども、はいはい、どんなその瞑想ですか？
私はそうですね、空になる、何もいろいろ考えず、あるがままというか、もしいろんなことが雑念が浮かんできてしまっても、今私はそういうふ
う
に考えてるな、感じてるんだなっていうことをまず内面を分かってあげて、それで執着しないように川の流れのようにスッと流します、
はいはい。そして、
はい、
瞑想が終わったら、
はい
はい、
瞑想が終わったら、
うん、
それから手帳、予祝の手帳に取り掛かります。
だいたいお時間どのぐらいかけてらっしゃるんですか？
そうですね、私は今のところは30分ぐらいかけてしまってるんですけれども、私の手帳の会の友人たちは、もう10分で終わらせたり、手帳を予祝をするのを10分で終わらせたりする人たちもいます。
一日のやっぱり流れで、朝何時にこういうことをしてっていう、やはり計画立ててやっていくと、
はい、
やっぱり行事の多い時は長くなりますよね、
そうです ね、
1個しかない時は短く済んだりもしますよね。で、予祝を朝1時30分ぐらいして、
はいはい、
でそれからあと手帳はどのように使われるんですか？
そうですね、一旦全部書き終わったら、もう1分ぐらいでいいので、それを目をつむって味わってみます。それで自分の中に落とし込んでから、
はい、
それから一日のスタートが始まります。
なるほど。朝何時に起きてらっしゃるんですか？
朝はちょっとまちまちなんですけれども、だいたい5時から5時半ぐらいです。
なるほどなるほど、はいはい、わかります。で、落とし込んでから一日が始まる、
はい
はい、そしてあと手帳を使うときは終わってから一日の終わりですかね？
そうですね、あとは一日の終わり、振り返りをしっかりして、どうだったかなっていうことと、やっぱり振り返りをするとできた、夢が叶ったっていうことで、 自分にね、自己肯定感だとか、やったねっていうのが、入っていくと、自信につながっていきますし、モチベーションの維持にもなり、続けやすくなると思います。
なるほど。それは夜お時間どのくらいかけてらっしゃるんですか？
夜はそうですね、15分ぐらいだと思います。
振り返りのね、はい、いやいいお話を聞かせていただいて、本当にね、フォローアップ委員会って前ご一緒に100日実践を一緒にする会をさせていただいたんですけど、はいはい、
まさしくそこからヒントをいただきました。
あ、そうだったんですか。
はい、
はい、
やっぱり行動すること、実践すること、ふわっとね、願うことだけだと、なかなか夢は叶っていかないことに自分も分かりました。でも手帳にそれを写していくと今日の一歩が出るんですね。
それを毎日、これからじゃあ1月からもう、じゃあ本当に30日だったら30日間という形で、はいはい、100日実践どころかずっと続きそうですね。
続けたらいいですけど、
いいですね、いいお話です。はい、
でもできない日もね、あるんです。ここのところがね、ちょっとしたポイントなんですけど、って落ち込まないで、できなかった日の、なんでできなかったかなっていう理由に寄り添ってあげるっていうことも大切だなと思ってます。
はい、ありがとうございます。それではこれより、はい、杉田和子さんの、妹さんとおいっ子さんへのありがとうメッセージのコーナーのお時間とさせていただきます。
はい、
ではどうぞ。
はい、妹の千恵ちゃんへ、今日はこういう機会をいただいて初めて感謝の言葉を言わせていただきます。4つ下の千恵ちゃん、生まれた時嬉しかった、でもお姉ちゃんとして少し寂しい気持ちも実はありました。価値観を押し付けてくる母に心が開けず、物心ついてた時から塞ぎがち、そして中学校高校になったら悪い友達と遊び出すようになって、家にも帰らない日々を送っておりました。私のせいでお父さんお母さんは家の中で喧嘩が絶えず、いつも仲裁に入ってくれてたね。大人になってからは私が始めた店でアルバイトもしてくれ、一緒に夢を語り合ったこともあったよね。その後私はアメリカへ行き5年ほど暮らし、帰ってきた時、ちえちゃんの2番目の子供がガクちゃん、ガクちゃんが発達障害だって分かって、ちえちゃんは一生懸命いろんなところの施設を探し回りました。本当に数えきれないほどの心配と苦労があったと思います。でもガクちゃんが生まれてきてくれたおかげで、私たちの家族はやっと一つになることができました。私はガクちゃんのおかげで、ガクちゃんがいた支援学校で英語を教えることができました。ガクちゃんのことたくさん知りたかったので、そこの支援学校の理事長や先生たちからいっぱいいろんなことを学びました。今年成人式をガクちゃんは迎え、卒業した支援学校の式典では立派に代表で挨拶もしていましたね。心が開けなかったお母さん、亡くなったお母さんとの亡くなったお母さん、お父さんとも心が一つになれたのはガクちゃんのおかげです。家族団らん、そんなことが一生ないかと思っていました。だけどガクちゃんのおかげで、知恵のおかげで、私たちの家にも温かい光が、明かりがつきました。ガクちゃんは来年は支援学校を支援就労、就労支援を卒業して就職できるといいね。 家族みんなでこれからもがくちゃん応援していきましょう。いっぱいいっぱい愛と感謝をありがとう。大好きな妹のちえちゃんへ、姉和子よりありがとうございました。
ありがとうございました。杉田和子さんのありがとうメッセージのコーナーでした。どうして私っていう人間がこの世に存在するのでしょうって不思議に思ったことはありませんか？どうして私ここにいるの？とても不思議なことね。それはね、パパとママが私を産んでくれたから。どうしてパパとママがいるの？とても不思議なことね。パパにもママにもパパとママがいるから。どうしておじいちゃんおばあちゃんここにいるの？おじいちゃんにもおばあちゃんにもパパとママがいるから。いっぱいのいっぱいの命がつながって、今の私がここにいる。いっぱいのいっぱいの命をもらって、今の私が生きている。今のあなたが 本日は杉田和子さんをお招きいたしております。とっても素晴らしいありがとうメッセージを、本当に心しみる言葉をありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、和子さんがね、やはり何かすごく気持ちがとても綺麗で純粋なのは、やはり気を整えていらっしゃる、
はい、
というところから来るんだと思うんですけれども、はい、どんなことをして五感を磨いていらっしゃるんですか？
はい、私はもう毎日本当にいろんなことをやっております。まず朝起きたら太陽を体に取り入れて、芝の草の朝露の上で裸足になって、
へ、
それで、アーシングですね、そこで気功をやります。あとは夜は、先ほどチコさんがお伝えしてくれたように、目をつむって、皆さんには本当におすすめはできないんですけれども危険です。私が住んでる豊橋はもう10時頃になると人も少なく、というかもうほとんどいません、歩道には。はい、そこで目をつむりながら町内を歩き回っているという。
散歩して猫、はい、猫にも会わないんですね。
会いません、会いません。野良猫も寝てます。
うわあ、それ何分ぐらい歩いてるんですか？
そうですね、15分ぐらいは、まあ、行って帰って、
はい、目をつぶって歩く散歩。
そうですね、もう100歩ぐらいまではぐらいになると危機感を感じて目を開けます。
一度
一度は、
はい、すごい。でそれが五感磨き。あ、でも朝まず起きて太陽を拝んで、
はい、それさ、その最高にいいですね。
芝生があるんですね、ご自宅に、お庭にね。
いや、公園が近くにあるんですけれども、
はい、
そこに行っては
裸足になって、
はい、裸足になってアーシングして、
土から ていただくメッセージ、
本当最高です。
うん、いやーすごい、やはり気を整えているというのがもう心からされているというのがよく分かりました。それで実践の方法としてマンダラチャートっていうことをされていると思うんですが、
はい、マンダラチャート、手帳の前にやりました。
はい、それをちょっと簡単にお話ししていただくことできますか。
はい、わかりました。はい、多くの方がねご存知かもしれないですけれども、大谷翔平が使っていたマンダラチャート、真ん中に叶えたい夢を書いて、周り8マスにそのために必要なことを書いていきます。うん、でもマンダラチャートだけだと私は止まってしまったんですね。うん、何をやったらいいのか、今日はできたけれども、うん、どうしたらいいのか一歩が出ませんでした。うん、だけれどもアイデアの可視化、曖昧な思考をね整理し、具体的な行動へとはつながっていきます。うんうん、自分の中の81マスを埋めるためにどんどん書いていくので、行動の計画が明確化しやすいと言われております。
うんうん、それがきっと手帳管理にもつながっていくということなんですね。
そうですね、やっぱり自分の頭の中で分かってはいて、うん、もう どうしようかなという大きい方向は向けれたとしても、うん、明確化っていうことがとてもね、うん、難しいと思うんです。頭の中でギューッとぐるぐるぐるっとね、うん、いつも同じような考えが回ってしまったりとか、うん、いっぱいになってしまってると思うんです。うん、
それが理想に終わらないようにするために、はい、実践に結びつけるために、はい、朝手帳を書くという行動になってるんですね。
はいはい、そうなんです。
では、これからの予祝はどんなことがございますか。
はい、はい、私の予祝夢があって、はい、それはこの手帳とか手帳の会が学生さんたちの、ね、学校でも、やるようになって、みんなの夢がどんどん叶ったりとか、老人ホームでもエンディングノート、大切な人、自分の一生の本当に大切だった人生振り返ることができると思うんです。そういうところでみんなでね夢を叶えて、言って最高の人生だったな、最高の人生を作る、というところに結ん、みんなで行けばいいなと思っております。 あと一つあるんですよ、チコさん。ダイナミック琉球という曲をご存知ですか。
はい、先ほどちょっと聞いたんですけどね。はい、
沖縄の歌なんですけど、テーマにした歌なんですけど、歌手の生間明さんという方が歌われていて、とってもヒットしております。それでその歌を障害の子どもたちや人たちと一緒に歌って踊りたい、そこには生間明さんも一緒に歌って踊れたらいいなという夢を、今年もしくは来年できたらいいなと思ってます。
ありがとうございます。はい、そんな杉田和子さんと皆さんがつながる方法、手帳の会とか何かございますでしょうか。
はい、はい、手帳の会は愛知県豊橋市のアイプラザというところで、はいはい、毎月水曜日9時半から11時半まで開催しております。はい、そちらの方に来ていただいても、あとはフェイスブックやっておりますので、はいはい、直接私の方にご連絡いただければと思います。
は
い、
杉田和子さんの漢字の説明はちょっと皆さん創作するときに、
そうですね、はいはい、杉、木の杉、はい、と田んぼの田、はい、平和の輪に子供の子です。
はい、杉田和子さんと手帳の会とかそのことでつながっていただける方は、ぜひそちらの方で検索なさってみてください。今日は和子さん、とっても素敵なお話をありがとうございました。
千子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。本日の歌う薬剤師チコからの薬用食品のコーナーは、和子さんもお好きだという里芋です。秋
秋から冬にかけて美味しくなり、また東北地方の芋煮に欠かせない食材です。陰を補って気道や喉を潤します。慢性の咳が続く時に良いでしょう。胃腸に優しく消化を促すので、便秘や下痢の時にもおすすめです。また腫れ物を抑える効能もあります。里芋がネバネバするのはガラクタンという成分を含んでいるから、コレステロールを吸着して排出するなど、生活習慣予防にも効果的です。薬食同源、もともと漢方は生活の一部です。食事に気をつけ、健康な毎日をお過ごしください。さて、パーソナリティ、私宇野千恵子、チコとつながる方法は、宇宙の宇、野原のの、幼稚の地、枝子と検索してくださいませ。音玉言霊でハートを癒したい、元気をお届けする歌う薬剤師です。生きる喜び、命の大切さをテーマに、幸せなひとときを体感していただけるライブやコンサート、奉納演奏をしています。今年はシャンソン仲間3人で6月7日名古屋市上社にありますカナーデホールにてシャンソンコンサートを予定いたしております。さて、和子さん、番組ご出演されていかがでしたでしょうか。
チコさん、今日はもうよしく通り最高の時間になりました。
じゃあ今日朝起きて予祝してくださったんですね。
はい、そうです。
もうなんか本当に充実した、なんかもう私もちょっと明日からやってみようかなっていう気になりました。
ぜひぜひ。
はい、とっても素晴らしい、あの手帳の実践のお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
夢は何度も口に出すことにより叶います。そう、幸せの種をまけば幸せが花開くんです。あなたは今幸せですか？どんな夢がありますか？人が幸せになる夢ならきっと叶います。それでは和子さん、ご一緒にキラキラあなたの人生に
乾杯。
道行けば人は見る、二人の恋の幸せを絶望、あなたをなぜ好きなのでしょうか。それは言えない絶望、何もかもがいいのだもの、オーカリシボン、とてもセシボン、好きなのよみんなセシボン、セシボン、セシセシボンボンボン、セシセシボンボンボン、セシセシボンボンボン、セシセシボンボンボン、セシセシボンボンボン、セシセシボンボンボン、セシセシボンボンボン。
セシセシボンボンボン、セシセシボンボンボン、セシセシボンボンボン、セシセシボンボンボン、セシセシボンボンボン。